ただのレディオではございません。
アガリスエンターテインメントのオリエンテスラジオ、はい、どうも始まりました。ゼロワン女子のカシマシラジオということで、はい、アガリスクのカシマと
浅星です。
今ゼロワンのって言いそうだった
所属に
嘘でしょ、自分でちょっとびっくりしちゃ
ったけど、所属扱い所属扱い
やばいよ、そんな勝手に、うん、ということで、ちょっと今日はですね、我々の本番の本当直前ということで、
まあ合間ですよね。
合間っていうか、そうね、この後数時間後にはもうね、
ちょっと舞台にいるんで、
ちょっと今日はちょっとさらっとね、行こうと思います。ということで、最近なんか見ましたか？
いや、見れてないんだけど、でも、うん、あの、ね、新日本の MSG、ね、うん、マジョンスクエアガーデン大会は、うん、見たわ。
へぇ、
見たわ。
あ、そうなんや。
うん、あの、ちょうどそれこそ本番前に見てくるって感じ。
あー、なるほどね。
そうそう、
あ
の、
まあ、夜だけ
でもね、朝だから、朝なんだよ、時差だから。
あ、そういうことね。
時差あるから朝だからだったから、はいはいはい、いやあのね、唯一、うん、第2試合だったっけな、第3試合か一応、あ、違う、第2試合だ、ゼロ試合があって1、2だから2試合か、
はいはいはい、
あの女子が生まれてるんですよ。で、ROH の、うん、今あの女子の部門が WOH っていうベルトがあって、それを、うん、あのスターダムの岩谷真由選手が巻いてて、その岩谷真由の防衛戦で負けちゃったんだけど、うん、なんか岩谷がこの舞台に出てきたってだけで、うん、号泣してしまった俺、入場の段階で
第2試合早すぎへん。
いや、なんかもう俺のクライマックス、いや、もちろん、はいはいはい、あのね、あのランブルの最後にグレートムタが出てきたところも、
うわ、マジか、
わーって言っちゃったけど、でも、うん、一番何かって言ったらそれかもしれない。あの白井伊代と、うん、あと、あの今帰り正義か、
北
条帰りのスターダム三人娘って言われて一期生なんだ、
はいはいはいはい、あ
の特に前は、まあ、落ちこぼれなんですよ。
あ、そうなんや。
そう、一番あの、
あ、その3人の中でってこと。
だってもともと引きこもりだからね。
へ、
引きこもりがプロレス見て、うん、自分もこれならやってみたいって出てきたけど、うん、辛すぎて、うん、って言ってで体もガリガリだったところから始めてっていうところからやってて、でいろんなのがあって、人が抜け、人が抜け、人が抜けた中で今エースなのっていう、だからで
のがもうマジ
で
作
れる。で先に今日はWW行くしさ、うん、で帰りも
そう
です、ね、そう行くしって言って、やっぱりその3人娘の中でやっぱり一番自分は出来損ないで、
うん、
ねって言ってたんだけど、うん、MSG には一番最初に立つっていう。
へ、
しかも新日本とかすごいだ、おあの男子プロレスが好きで、
あ、そうなん
だ、入った人だから新日本とドラゲーが好きだって言ったから、
はいはいはい、うわ、それは泣くね、
みんなも泣いちゃうじゃん
あ、それは泣くわ。
そう、
なるほどね。
で、
そこで泣くのは分かりました。
で、結構あの解説の金沢さんがさ、うん、あのスターダムよく取材行ってるから、
はい
はい、あので外国の選手、その外国の選手とやるんだけど、うん、まあパワーがすごいのよ。で、みんなすごいパワーですねって言った時に、いや、前も頑張ってほしいですねってずっと前の応援をしてるのよ前って呼んでるからもうなんか金沢さんお父さんだよ、
目線、ね、
目線がお父さん、目線がお父さんだよ、ね、もうでもいや、なんかそれがすごい良かった、やっぱり。
へ、
やっぱりこのね、やっぱこう一個ね、皮を向けない選手がね、ドッてなる瞬間、まあもうなってんだけど、岩谷は、ね、なった末の海外なんだけど、良かったですね。
さらにっていう、
そうそうそうそうそうそう、それ
は泣きますね。
いや、泣きます、あれ、あれなんか何、俺ラーすごいな俺って思って泣いちゃったと思って入場で泣いちゃった、なんかすごいなと思って、本当に
そこにいるってだけで泣いちゃ
う。そうそうそうそう、
わかるわかる、はいはいはい、
なんかうわ、あ、なんかもう知らんうちにこのレベルになるんだなって思って、選手はやっぱ今この間のさ、レッスンマニアもさ、女子の試合がメインだったしさ、やっぱ女子プロレスって世界的になんかちょっと変わりつつある感じがする。
それも、
そうそう、そんな感じをちょっと感じました。
あそこでだから岡田和親さんが取りましたね。
そうですよ、そう、いや、すごいいい試合だった、すごい試合だったし、あとすげえなとか鈴木みのる、あのいわゆるバトルロビアなんだよね、
はいはいはい、
だからその一人一人は1分ぐらいでボンボン出てくるんだけど、風になるの大合唱、その中でも
いいね。
だからやっぱムタはすごい、うんうん、やっぱすごい、
はいはいはい、
ライガーもすごい、
うん、
でもライガームタ抜いたら鈴木みどるだったよ、声援で言うと、
はいはいはいはい、
いや内藤とかイブシもやっぱすごいけど、やっぱなんだろうね、鈴木みどるのあの伝わる感じ、 や、
いや、いいな。鈴木さんの試合久々に生で見たいな。
いや、いい意味で変わらない。この間の鈴木みのる真田がすごいからぜひ映像でも見てほしい。あのニュージャパンカップの。
私だから今更ながら G1 の吉橋見てからね、
はい。泣けるでしょ。
超いい吉橋。
吉橋最高でしょ。
ニュージャパンのや吉橋を見たこの間。
あれ石井戦
良かったね。
素晴らしかったでしょ。
素晴らしい。
でもさ、なんかさ、打ち勝つんじゃないかと思わせる何かがあるじゃない。なんかあれこれなんかなんだろう、もう、いや、やっぱ石の上なんだけど、
わかるわかる、
なんか、あれこれ勝てんじゃないのっていう場面が全然作れてるから、
私な、負けたけど、そのいわゆる、ああ、よし、橋みたいな感じではなかった
よ。全然ない、全然ない、
全然ないじゃない。
そう、いや、
いや、よかったね。
なんかもうこれは棒の効果
あの、
ぜひ、ぜひ呼んでほしいんですけど、あの、吉橋選手のインタビューで、あの、如意棒は何ですかって質問に出して、あれは棒と呼んでいるっていう。あれは、如意棒じゃなくて棒です。
棒です。
正式名称が棒なんです。
あの、しかも、晴れた日の原っぱで自分で作ってるっていう。
そう。
もうあのインタビュー、100点満点すぎてさ。
だからやっぱね、
やばいね。
言葉持ってるんですよ。
いや、
ね、物事が変わるのは一瞬だとかね。
それかっこいい。
俺のハートは砕けたかとか。
それはあなたにしか分かんないですけど。
俺のハートは砕けたかって言って、あの、ま、あのね、ケニオメガを困らせた男だから。ケニオメガがわっ って日本語の堪能なケニオメガがよく分かんなかった。いやでも俺のハートは砕けたからいい言葉なんだ
よ。いや、いいよね。
そう、
いや、なんか、いや、いいよね。
いや、やっぱああいう選手がね、こうね、グッと上がる瞬間をね、プロレスを見たい、ね、
全然顔つき違うもんね。
そうそうそうそう、
まあそんな感じで、
はい、じゃあゼロワンの動きとしては、
はい、ゼロワンの動きとしてはちょっとね、先月がさ、まあ、小畑の話ばっかりだったんで、確かニュース言ってないよね、言ったっけ、
なんか言ってない気がする、
言ってないよね、
まあ、でもまあいいんじゃないですか、今月ので、
まあまあそうです
ね、うん、
まあ、一応1個触れると日野が入団。
あ、そう。
あ、これは
知ってる。それ喋った。
まあ、じゃあ大丈夫か。
うん。
まあ、じゃあ今月のニュースね。
うん。今月と、まあまあ、靖国が、
靖国
としてありましたね。
ありまして、藤浪辰巳さんが、
はいはいはい、
そう。
それこそ MSG つながりじゃないですか。
いや、ほんとすごかった。なんかもう入場がさ、まずは大谷高岩が入ってくるんじゃない、
うん、
じゃあ大谷高岩があのロープをちゃんとそう、こう、なんていうか、下げてさ、
セコンドのようにね、
そう、うわっと思って、もうこの瞬間だけでもう、おチケット代ありがとうございますみたいな、拝みましたみたいな感じ。
初
は、え、いや、
生は初藤浪さん、
いや、なんかで見たな。
あ、結構実はね、あの、うん、
なんだっけ、
それこそゼロ番も出てたもんね、前、
うん、私確か見た気がする、
ね、ああ、
でも 生ドラゴンスクリュー見ました、
原型式の、
いやもうい
い、あれが原型ですから、
かっこいい本当に、うん、じゃあまあニュースとしては、あ、この流れでいくとですね、
うん、
まずその、大谷高岩藤浪辰巳 VS、うん、タルクリス横山っていう、
うん、
立ち上がりをまず藤浪辰巳対横山から始まりまして、
いや面白いね、
面白いでしょ、いやもうこれ横山頑張れっていう気持ちがすごい、
ガンガン行ってしまえと、
ここさめちゃくちゃさ普通に考えて緊張するじゃない、やっぱさ、うん、レジェンド対でさ、
まあ、だからそう、まあ、ポジションを作れてない選手と圧倒的レジェンドだ
な、うん、そうそうそう、でさ横山マジ頑張れと思ってたら迷子のアナウンスが入るっていう
大きい、
違う
大きいじゃなくて、
うん、で青木さんと一緒に見てて、あ、青木さんがちょうど大きいとこ見えてた、うん、でアナウンスが入った時に大きいが手を挙げて、お、僕じゃないって俺じゃないですよみたいな本当になんか靖国全体の迷子のお知らせが、
あ、なるほど
ね、ヨーヤマーとか藤浪とかなってる、なんかピンポンポンみたいな、
いやゼロワンだね、
いやもうさ、しかもだよ、しかも普通に入ってるならいいんだけど、飛び飛びなの、なんちゃんがみたいな、お待ちです、なんまでお越しくださいみたいなさ、
オッキーも疑われるっていうあれだったんだよね、
そう、オッキーも俺じゃないってちゃんと、
そう、疑われる、オッキーもまたオッキーかってみんな思われるのを前提で、
手を挙げて、俺、差がくさくないよみたいな、
レベリーにさ、レベリーで反則取られないとか
いいですよ。いやもう、ね、でもある意味もう横山君持ってんなと思
って、
本当、
いやその大事な場面で、
すっごい、いや持ってる、 持ってんなーっていう。
持ってるよ。
本当にゼロワンニュースに私の中で入ってますんで。
ああ横山藤波迷子アナウンスで。はい、
そう迷子アナウンスに介入。
よく横山迷子アナウンスに負ける。
もうちょっと面白すぎて、ね、持ってんなーって。
いや持ってるよね。はい、持ってんだよやっぱりそういう選手
は。持ってまし
たよ。はい、これがゼロワンニュース一つ目。
うん。
一つ目いきなり。
うん。いやもうこれだってすごいんですよ。でも本当にドラゴンス、なんかドラゴンスクリュー出た瞬間爆発ですよね。
しかもさ、会場がドラゴンスクリューの形ちょっと違う。
なんか違うね。
あれだから、あのあれ原型ドラゴンスクリューって言われてて、
うん、
あれを今の要するに棚橋とかがやってるあの形って無刀式なの。
へ
ー。無刀がちょっとコンパクトに回ることによって回転のスピードを上げるっていう。もともとドラゴンスクリューっていうのは足を決める技っていうよりも相手をテイクダウンさせる意味合いのが、だから投げ技に近いの。
あ、なるほどね。
そう、だからもともとレスリングに足取ってあの回転するっていう動きがあるらしくて、それを元に藤波が足をそれでやりながら投げながら決める技で、それを武藤とか完全に足殺しの一環として使って、だから棚橋とか、だから武藤から来てるドラゴンスクリューとか、だから原型ドラゴンスクリューとかよく言われてる。逆にだから今レア、
うん、確かにそのめっちゃぐるぐるま、ぐるっと回ってるみたいな感じ
では
そうなかったね。確かに、はあはあ、なるほどね。
グリーンってなんかこう相手をねじ倒すみたいな感じになる、うん、だから実はドラゴンスクリューの原型はあっちがなんですね、は
い
はいはい、今のは無刀式ドラゴンスクリューっていうことを言うのも言うぐらい、
うんうん、確かに全然違うなと思った。そうそうそうそう、なるほどね。
見るとおーって感じですね。
そう、本当におーってなってたね、まあそんな感じで、じゃあ2個目どうしようかな。じゃあまあ、まあ青杉の正体が雷鳥ということで、
はいはいはいはい、
あのコスチュームで来て、そう
知らんかったっす私。
雷鳥さんを、
はい、雷鳥さんっていう選
手、雷鳥さん知らんよね。
雷鳥さんっていう選手知らなかったっ
す。朝越ですら知らない
って。いやいや知らないですよ。
どうしたらこれでも何、八幡宮という技を使う選手は知ってますか？
いやこれも分かんないですよ。だからね、ちょっとちゃんと見てみて、
あ、うん、
って思うかどうか、
はいはいはい、はい、
ちょっとあんまり私もちょっと情報不足で。
そうですね。
雷鳥選手、
雷鳥選手、いや本当分かんないんだよな。
あの、ね、スペル見た時に、うん、んっていう選手はいるんだけど、その選手かどうか。そう、
ああそうなんや。
俺だ最初見た時俺実は違う選手かと思ったの、
うん、
じゃあ違う違う違う違う、スペル違うわと思って、
ほうほうほうほう、
うん、かどうかをちょっと今俺はちょっと
生でちょっとじゃあ
見てみないと。でもでも俺青杉見に行った、あの後楽園の
大会
見に行ったじゃん、の時の青杉はその人じゃないのよ俺が思ってた、うん、
で,
でもでも今までの情報を総合すると青杉選手出てくるたびに体格違いませんか、
うん、そうなんですよね。うんうんうんうん、
靖国の時の青杉というか、うん、まあ雷鳥選手は後、はい、楽園の雷鳥選手と背格好は
ね、ちょっとちっちゃい方ですね。
だからもうこうなるとね、
そう
こうなるとちょっとわからないんですよ、
うん、なんかね、その例えば写真でしか見てないけど、その最初に出た時は、うん、有効味があったのね。技的にもね。
なるほどね。
でも後楽園で見た時は身長が高かったのね。
高かったよね。
お誰だとなって、
うん、
で靖国で見ると有効味でもないけど身長はそれぐらいの感じだったのね。
そうそう、俺も後楽園の煽りでさ、青杉とはって出てきたじゃん、
う
ん、で出てきたけどあれでかくなったらって思って、
これ見てんだよ。
俺ね、
まあまあでも靖国があれがまあ本体という
か、いや分かんないですよ。分かんないですよ。
分かんないか。
分かんない、そこはね分かんない。あのマスク軍団、あのマシン軍団みたいなのがあるかもしれない。
そうね、実はいっぱいいるかもしれない、うん、っていう感じですね、はい、本当
についに正体が、
そう正体がね。あ、そう、ここでね、だからまあ言ってたじゃないですか、その組が将軍雷鳥 VS 公平杉だったんですけど、将軍が靖国大会で DDT を出すという。 DDT だっけ、
DDT
合ってる、あ違う、なんだっけ、 DDT じゃないか、
DDT じゃない、
さ、なんだっけな、あどこ行った、なんかあのほら、橋本さんの技使いやがってっていう、あ
DDT
合ってるよね、あ
の垂直落下じゃないけど、
それに対して公平がぶち切れるっていうね。ありましたね。
そう、いやそうね、
歴史あるこの靖国大会で出しやがって、うん、マジ許さんみたいな感じだった
DDT ですね。
と、そう、18年前に橋本さんが靖国神社で奉納プロレスやると言ってから今日で16回目、うん、それこそ橋本さんのゆかりの舞台で将軍が出したの許さないって。
これ最後の技はどう、シットダウン式ラストライドなんだ。
あ、これね、うん、
そうね、シットダウン式ラストライドだとイブシコータの可能性が出てくる。
でもちょっと身長で違うんだよな、ね、イブシでかいでしょ、だ
これね、
あ、これね、
しかもジャンプ式のだから本当にあの橋本慎也の
フォーク、ああなるほどね、
そのままスッと落とすんじゃなくてちょっとジャンプしてる、
ね、ああ、私はそれで言うと、あとさ、第6か、それこそ、うん、タル・クリス・横山組の時にそのブルーマーダーズ軍がバーって出てきて、うん、ね、毎年今まで神風さんがさ、トイレの上から飛んでたじゃないですか、はいはいはい、そこを雷鳥が飛ぶっていうさ、そ
うね、あれ、イブシ？
ちょっと身長がね、やっぱちょっと違うんじゃないかな、
うん、イブシムーブが多い、
そういう感じです、はい、でですよ、そして、はい、岩崎斗亜君が UN ヘビー防衛という、
いやー、まさか、
いやー、ちょっと、
いや、取った時もまさかだったけど、うん、
取った時の話はしてないのかな、うん、まあだから UN ヘビーをな、どこの大会だっけなって思ってですよ、
UN が地方だっけ、
地方で行
ってだよね、
あ、16とかじゃない、
あれだよね、あ、岡本から取って、
そうそうそう、将軍岡本から
取っての
初の防衛戦がこの靖国大会だったし、うんうん、
いや、
あ、これね、3月10日の博多スターレーン、そうだ、博多スターレーンがほら、な
くなる、そうそうそうそうだ、
あれで、第4試合ですね、そう、ここもバックドロップホールド、めちゃくちゃ映像で見たけどさ、めちゃくちゃ綺麗だよね、
いやー、やっぱり、ね、身長ある選手のバックドロップホールドはいいね、
いやー、かっこいいわ、
フォームがね、ちょっとスワマと似てる、
へぇー、
うん、あの、やっぱ身長がある程度あって、うん、なんか感じ、スワマの、スワマもだってバックドロップホールド、うんうん、あれ、まあ、てか、もともとはジャンボ鶴田の系列だけど、
そう、なんか結構ツイッター上でもね、ジャンボ鶴田組があるみたいな、
だからで、ジャンボ鶴田のフォームをスワマはちょっと意識してるから、で、ちょっとね、あの、やっぱあの身長があって柔軟性がある感じがやっぱり似てる、だからあの系列、
え、ジャンピング2位はジャンボ鶴田出しましたよ、
元々は鶴田王ってやった、
王ってやったかな、すごい覚えてないな、
ジャンボ鶴田覚えてない、膝入れた後に王って、
へぇ、
誰だっけな、デイビー・ボーイ・スミス・ジュニア、鈴木くんがやっぱ日本のプロレス好きでよくやるよね、
うん、あ、そう
なんだ、で、膝入れた後、おーってやるんだけど、お客さんが全然分かってない、
むしろ
で、やめちゃった、
やめちゃったの、
しかも、鈴木くんじゃん、
そうだね、
なんかやった後、おーって言いづらいじゃん、こっちも、
そうね、確かに、
ブーイングが通しやすい、
そう、確かにね、
そう、なんあんまり、でも結構やってたよ、
へぇ、あ、そうなんや、
それこそバックドロップホールドとかもやるから、
あー、
好きな、やりたがりだから、デイビー・ボーイ・スミス・ジュニア、
可愛いな、そう、だからジャンピング2位をね、靖国で、多分初披露
を
やってきましたね、
鶴田ムーブだ、
うん、
でもちょっとゼロワンで鶴田ムーブっていうのは、うん、ちょっと全日本的なあれだからどうなんでしょう、
どうなんかね、
そう、秋山純ってやってほしいな秋山純がの膝が鶴田の正統伝承、
はー、へー、
鶴田よりえぐく入れるっていう
伝承してよりさらにえぐいんだ、
そうそうそうそう、
すごい、で、まあ、靖国で初防衛戦で、キングキャッシュ選手から、う
ん、やっと日本に来れた、
そう、本当です、
俺まだ知らないです、この選手
そう、ビザの関係で来日が遅れるっていう、
前哨戦が組まれず、
ね、あれ前哨戦はやった、だから3月9日ぐらいから入って
るから、そっから来たのか、なんで本当だって後楽園来るはずだったでしょ、
そうそうそう、本当はそう、うん、3月3日の後楽園に来る予定だったんだけど、ここ来れずに、でもちょっとずれて9日
から、ああ、そうなのか、だから今度選手かなと楽しみに言ってたけど、そうそうそう、ビザで来れないっていう、だから俺の中で来れない選手っていう、ね、うん、印象がね、
私もそう、あの靖国で初かなと思って違ったんだよ、うん、だから前哨戦がね、3月12日長崎で岩崎キングキャッシュでやってるんだけど、だから横山乱入で向こう試合になって、3月16日はいないのかな、かな、15日だけかな、
うん、いやでも、うん、でもすごいね、うん、だってまだデビュー2年目
あ、ほんと？
え、じゃあ、違う違う、岩崎とは。
あ、とはね。
そうそうそう、2年目
かな、確か。
すごいね。
いや、すごいよね。いや、すごいよね。
うん。いやでもやっぱ今早いね、ノアの清宮とかも早、なんか若い選手がすごい頑張ってるし、新日本の運のとかもすごいし、女子はやっぱり早いっていうのあったけどさ、でも男子も最近どう早いの、いやいつまで黒パンなのかね、
ね、わかんない、黒パン貫くかな、
どうだろうね。でもまあ一番偉い人がさ、うん、黒パンだからさ戻ったけど、
ね、
いろいろ経由して戻って黒パンだけど、
まあまあね、確かにね、
そう
まあでもちょっと それでですよ、だから、うん、これで黙ってられないのが北村くんですよ。
なるほどね、
うん、ちょっと本当今若手のこの2人ちょっと今大注目なんですけど、
ね、言えるやればいいんじゃない
ね。ああ
もういっそ、
いっそ、
いっそ、
あ
いっそだって、
ね、
そこで行っちゃ、行っちゃ
うという、確かに、ゆえなだって別にあれないでしょ、あるのか
な、ないと思うよ、だし、てかあのその辺多分ふわっちゃう
なるほどね。まあでもこの間ね、そう、とわくんと北村くんがなんかインスタのライブやってて
仲いいじゃん、
うん、超仲いいんだけど、
まあいい、
それはそれ言った時に、でも北村くんがその天下一取って火祭りも取るみたいなこと言ってないの、
あはは、は、
確かにこれとわくんにはできないわと思って、
なるほどね、
天下一が出られないじゃない、なるほどと思って、今年の天下一と火祭りマジ注目ですよこれ、
まあ、それをやった選手は今までね一人しかいないからね、
田中雅人でした
っけ、そう、
いや
2007年だっけな、
いやいやもう
田中雅人は確かにできるんですよ、
うん、いやあの人もうずっとすごいから、なんかもうよくわかんないやん、もう
ずっとすごい、
もうおがめ立てまつるラインだね、私の中でさ、
わかるわかるわかる、なんだろう、
ずっと言ってんなこれ多分
なんか自分のさ
あがめだあが
め理想のさ興行、うん、っていうのたまに考えるけど、この試合見たいみたいな、とりあえず田中雅人を入れとくみたいな、
なるほどね、
そう、はいはいはい、とりあえず田中雅人を入れておけば、うん、どうにかなる、
そうね、
そう
確かに、
変な話、うん、ジュニア枠に入れたって、
そうな、
いやだって、はいはい、だって女子ともできるわけだから、
うん、いや本当に、まあ、
高橋奈々がボコボコになった、
うん、でもね、やっぱりそのちゃんと成立するわけですから、
そうです、すごい、
本当すごい、
プロフェッショナルですよ、いや今ちょっとゼロワンのねヘビー級すごいんだよ、
いやすごいんだよ、それこそ日の入ってね分厚い分厚い今、うん、
でここでね岩崎とわがグッと上がってきたら、
うん、
食い込んでほしい、
いや本当に
食い込むにはそう熱いよって感じだけど、
分厚いけどね、うん、そうでもね、
もしジュニアもさ、だって正直杉日高で、
うん、
まあ、そう、まあ準レギュラーで阿部ちゃんいてさ、うんうん、でまあヒールというかさ、
そうね、
バイプレイヤーとしての菅原がいてさ、うん、なんかしないけど元気なおじさんがなんかあと元気なおじさんがいっぱいいるからさ、うん、元気なおじさん多いからね、
元気なおじさん多いね、おじさん元気だね、元気、本当に
この間あれだったね、あのなんかちょっとさ、あの、うん、ツイッターで、うん、あのゼロワンの、うん、あのなんかスーパーじゃねえ、あのまだ例の地方のさ、
うん、
あのショッピングセンターみたいなのをやってるんだけど、はいはい、ちょっとだけバズってたね、
あ、本当、あ、本当に、エスカレーターでやって
る、エスカレーターで、うん、あのコブラツイストを決められる公平が公平がずーって上がってくるからちょっとだけバズってる、
あれ何があれって、しかもちゃんとあの手すり持って
た、そうそうそう、それがバズ
って
る、礼儀正しいってい
やいや、ショッピングセンターのはね、一回は見た
い、行きたいね、
行きたいんだよ、ね、
あと俺、新潟のね、謎の駐車場、
あいい、ね、
よくやってるじゃん、新潟の謎の駐車場、
パチンコ場のね、そう、パチンコ、
パチンコ屋の、そう、あの火祭りの公式戦が組まれてるんだよ、そこ、
うんうんうん、よく、わかる、
火祭りの公式戦、うん、インパチンコ屋の駐車場はすげえみたい、
いや面白いんだよ、いや、行ってみたいんだよ、
前、そこでなんだっけな、なんかね、あの、なんか関本明けぼのじゃないけど、なんかその辺が組まれてる、バカじゃないのって。だからゼロワンこれだよって言って、
ね、だって火祭りのさ1個前の試合芝公園だからね、無料芝公園、
ね、そうでもね、あれはあれでまあまあいい気もする、なんか
分かる、
分かる、すごいすがすがしい、
でもさ、お金払うよみたいなさ気持ちになるね、
下手したらね、あの新規模とかよりカードがいいからね、
あ、そうそうそう
これ言っちゃうとあれだけど、言っちゃうとあれだけど、新規モデルがかかるよかったですよ、
本当にね、そう、いやもう本当いいよね、ゼロワン、
そういうところがゼロワンらしい、
昭和味というか、ね、
失ってほしくない、
うん、本当思うわ、
そう、あ、令和維新軍、
令和維新軍、
そう、あ
れ、あ、そうです、令和維新軍
ゼロワンのものになったじゃないですか、
そうなんですよ、ちょっとね、仕事が早くてちょっと、お、ゼロワンじゃないみたいな雰囲気になってる、
だからやっぱり若手だから、
ね、若手だから、
やっぱ若手は
そうな、
ゼロワンのそういうところを良くないと思ってるんだと思う、
確かに改革してる、確かに若い力がこ
う、そう、若い力だから、いや、やっぱり岩崎とか頑張ってもらわないと、ベルト持ってるしね、
そうね、
だからどんどん発信して、うんうんうん、ゼロワンのね、うん、この一手遅い、常に一手遅い感じをこう改革してもらわないと、
ね、早かったね、あれは
早かった、
発表されて本当に数時間、
だってあのアブドーラ小林の先を行くんだよ、
うん、アブコよりね、そう、
アブコなんてだって試合終わった休憩所にもうリツイートしてんだから、
いや、すごいよね、
すごい、
あのアブコを抜いてたもんね、だってアブコさんがさ、令和維新軍とか言ってみようかなみたいなのを言ったらさ、あのリプライで、いや、もうゼロワンがやってますよみたいなさ、
そんなことあるって、
そんなことあると思って、私も
ゼロワン逆じゃん、もうやってることをさ、さも自分が初めてみたいな感じでやってさ
早かったね、あれ、
すごかった、いや、だからやっぱね、その辺も期待ですよ、やっぱり、あの、なんだろう、やっぱり年齢層高いから、
あ、ゼロワン、ね、
だから SNS 慣れしてない方が多いじゃないですか、
そうですね、
だからやっぱね、こう若い二十歳前後の選手たちが、
ね、本当に
SNS とかの発信を今って感じだけど、
おじさんでも意外と、うん、みんな頑張ってるんだけど、
ね、いや頑張ってるけどさ、頑張ってるけどさ、おじさん、
まあね、いや、やっぱそう、SNS にさ、子供の頃から触れてる世代ってやっぱ全然違うね、
違うでもやっぱあれだと結構新日本とかもそういうの講習がある、
うん、ね、そうね、
ゼロワンね、でも田中将人すごいなと思う、
すごいよね、
やっぱあの人すごいよね、
うん、吸収力半端ない、
使いこなすもんね、うん、すぐ使いこなしたじゃん、うん、大谷さんとかやっぱいまだにちょっとさ、うん、なんか大谷なんかすごいなって思う、うん、でも一貫してるよ、
うん、
いや大谷さんのね、ツイッター好きなんですよ、
わかる、
なんかツイッターまでね、大谷さんなんですよ、
うん、いいんだよ、
うん、
いいよ、なんか大量にこう発信するわけじゃないんだけど、あれはいいね、そういう感じということで、まあ、ちょっと時間があれなんですけどね、
はい、
まあ、言ったらあと世界ヘビーに4月16日菅原さん
挑戦が
決定しまして、
これは面白いと思いますよ、
そうですよ、いや、で4月16日新木場19時から世界ヘビー関本大輔王者ですね、はい、対菅原拓也という、これゼロワンのベルトだけになりましたね、う
ん、はいはい、2冠じゃなくてね、
2冠じゃなくて今まで2冠でいろいろ回ってたんですけど、
そうなります、まあ、どんな手を使ってでも取っていただければいいですから、まあ、最悪鉄パイプで、
ね、いや確かにさ、この関本さんに移動しててやっぱ大きい人ばっかだったじゃない、
うん、
でそれがさ、紐とかさ、そうじゃない、それがさ、菅原さんってそんな大きくないじゃん、ジュニアだし、うん、どうなるんだろうな、
でもまあ、ね、なんだろう、そういう一発逆転の手に関してはいっぱい持ってる選手だから、それは面白いと思うよ、
うん、ね、
さあスターダストが決まるかってのもあるし
ねだから関本さんとしてもそんなにやり慣れたタイプじゃないじゃないですか、うん、菅原さんって、だからこれはちょっと分かんない、
俺だから鍵としては、うん、スターダストが今一応最上級のあるじゃん、うん、スターダスト決まれば分かんないと思うのよ、
はいはいはいはい、
だからスターダストでまず取れるかっていうところと、
うんうんうん、
あとスターダストを決めるには相手を長時間ダウンさせなきゃいけない、
うんうんうんうん、
まずここができるから
だよ、そうなんだよね、
関本大輔をスターダストの体勢まで持っていけるから
だよ、うん、
だし C3 プータで上がるかっていうのもあるし、
あ、うんうんうん、
マヒストラルで丸め込めるかっていうのもあるし、
うん、
そもそも全部ダウンさせないといけないから、
そうだね、
あと結構ラリアット使うけど、うん、まあ関本大好きにラリアットで打ち勝つっていうのはね、
ねえ、ちょっと考えられないよね、
うん、他に誰ができるのって話
しよう、そうなんですよ、
いやでも、うん、面白いと思う、
うん、
何これ、
そうということで、あとそうですね、まあ、そんな感じで4月16日はその世界ヘビーと、はい、まあ、あと NWA インターナショナルタッグが、
はいはい、
日高阿部が持ってるこのライトタッグに安久保田秀子が挑戦という、いやリベンジャーズ対決ですね、
ま、そうそう、リベンジャーズまだ慣れません私まだ慣れません、
そう、
まだブードゥーって言っちゃいそう、
ブードゥーって言っちゃいそうでしょ、うん、リベンジャーズ
なんで、リアルブードゥーじゃなくてブードゥーなんだよね、もう
そうそうそう、そこはもうブードゥーマーダーズにな
りますね、ブードゥーマーダーズがリベンジャーズになってリアルブードゥーがブードゥーです、
そうそうそうそうそうです、
OK です、慣れました
OK
慣れていこう
で、この日そう 第一試合が多分第一北村将棋対将軍岡本っていう。
なるほどね。だから将軍を倒した岩崎の前に立つにはまずここを越えなきゃいけないってことですね。
ちょっと熱いです。
そうですね。
あとですね、こう演劇界にちょっと発信してるじゃないですか、はい、まあ、一応ね、はい、4月14日に下北沢で、ハッピーミュージック&ペッツっていうなんかイベントがあるらしいんですよ、はいはいはい、そこに、あ、13、14イベントはやってるんですけど、はい、14日の15時に01の試合が組まれます、はいはい、ほうほうほう。これが下北沢駅前の下北沢駅東口小田急線路跡地特設リング会場っていう。
俺らやったところの方じゃないな、
じゃない、
はい、ないと思う
かなっていう感じより多分駅に近い。
そうそう、多分あっちだな、うん、駅前の方だな。
じゃ今発表されてるのが日高 &X vs スーパータイガーヒデ久保田。
この X は決まってないって意味の X かな
多分
でもどうなんだろう、
分かんない、
誰だろうね。これで安久保田とかだったら、
え、なんでえ
ってヒデがいるじゃんって。そうそうそう
で、あと女子ですね、青木いつき VS 林あゆみさんですかね。
あ、これはちょっとわかんない、
私ちょっとわかんない
です、ちょっとわかんない、ごめんなさい。
この2試合なのか、あと何試合か組まれるのかちょっとまだわかんないですけど、まあ下北沢でこれ無料で観覧できますので、ぜひぜひご来場くださいということで、そんな感じで終わりますかね。
はい、
じゃあ我々は本番に向かいますので、ではこの辺でアガリスクの鹿島と、
あ、そうしました、
はい、バイバイ。
あ、3210